不動産業界の今後には IT 化やデジタルトランスフォーメーションという言葉が行き交っています。この流れは本当なのでしょうか。サービシンクは不動産業界の IT 化に特化して13年、不動産業界に合わせた IT コンサルならサービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今週はですね、いつもの名村がこんなことやってましたみたいなことの前にですね、このハガキに行ってみたいと思いますけども、ラジオネームこたつ、みかんとこたつの季節が好きさんからいただきました。ナムさんこんばんは。いや寒くなってこないですね。そんな中ですが、僕が住んでいる富士宮市では恒例の富士宮祭りが開催されました。浅間神社に宮参りがあったり、出汁が出たりして結構盛大な祭りなんです。毎年見に行くときにはダウンベストを着込むものなんですが、全然寒くなくてなんとなく拍子抜けしてしまいました。それでもこういった祭りが地元にあるのはなかなかいいものです。名村さんは東京ですが、こういった時期に祭りがあったりしますか。ではということでね、おはがきをいただいてですね、なかなかこの お祭りということでですね、行ってみたいなとお話がありましたので先に読ませていただきましたが、その話はオープニング明けにですね、お話をしてみたいなと思います。今週は月末ですからね、エンディングの時には月末の恒例の、書籍のプレゼントの発表もありますので、最後までぜひ聞いてくださいね。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、オープニングにですね、お祭りのおはがきを読ませていただいたんですが、まあ、タイムリーちゃタイムリーでですね、水曜日かな、水曜日ですね、東京なんですけども、僕はその見事にお祭りというもので言いますと、酉の市というお祭りに行ってまいりました。お祭りというかですね、商売繁盛の、こう、祭りちゃ祭りですね、なんですけども、関西だとエベスさんというようなものになるんじゃないですかね。東京では酉の市ということで、まあ、いくつかの神社でやっていると思います。僕が知ってるのは、新宿にある大鳥、花園神社と、あれどこなのかな、何区なのか知らないんですけど、一回連れてってもらったことがあるんですけど、大鳥神社という神社で、僕は行ったことがありますね。東京の方ではその縁起物ということで、まあ、有名なのは熊手ですね。熊手ってなんでお掃除をするときに熊手ですけど、使う熊手だけどもね。あれにいろんな飾りを、こう、すごく縁起のいい飾りを作ってですね。まあ、それを、こう、商売をしている会社さんとか、商売人の方々は壁にかけて、今年一年、商売がうまくいきますように、みたいなことをね、験を担ぐようなものなんですけども、一年に一回ですね、まあ、何もなければ、まあ、買い直しをしましょうというのが、小習慣祭りの習慣というようなもののようででしてね。まあ、今年も僕も行ってまいりました。なんとなくですね、大きさがあるんですけども、これ以上、今、ここ何年か買ってるもの以上にね、大きいものを買うと、もう、ちょっとかける場所とか置く場所がなくなるということで、ここ数年は同じ大きさぐらいのものを大体買ったりはしてるんですけどもね、もうですね、そこに行くとですね、まあ、夜店もいっぱい出てるんですが、すごいですよ。なんでしょう、東京地方じゃない方にはちょっと縁がないのかもしれませんけども、購入をするとですね、その、もう、あれでも、神社の境内にもう何十と、その熊で売ってる店が出るんですよ。で、いろんな、こう、なんでしょう、こう、飾り付けの好き嫌いとかでね、どこで買うかってあったりするんですけども、まあ、毎回、その、店を決めてなくて買う方もいらっしゃったり、まあ、僕は店決めてるんですけども、まあ、そこで買ったりとかね、言うんですけども、その、買った後ですよ、こう、商売に対しての験担ぎがありますので、標識か。有名なのは、火の用心、カンカンとかで打つ、標識ってあるじゃないですか。あれをですね、こう、店の方が叩いていただいてですね、例えば、うちだったら、まあ、サービシンクという会社ですけども、サービシンク様の、ますますのご発展を祈って、 よーっていうことでですね、こう三三七拍子を打っていただけるんですね。もうこれが囚人監視の前で晒し物のような状態になるんで、一番最初の方ですね、もう10年前ぐらいに行った時にはもちゃくちゃ恥ずかしかったんですけど、もう最近はむしろですね、やってくれと、もう盛大に打ってくれという感じになってまして、で本当にノリのいいっていうかあれなんですけども、周りの方もですね、普通に観光として来ていただいてるとかね、商売ではないけどもお祭りに来てるという方も、まあ、その時に手を一緒にね打っていただいたりということでね、それも毎年経験してますが、今年も無事に新しいのを買ってまいりました。いやまあそれが今年の祭りじゃないですかね夏祭りとかは今年はちょっといろんな意味で行く暇がなかったので、まあ来年ぐらい行けたらいいなと思いますが、話は戻って、何ですか、これは、ごめんなさいね。富士宮祭りですかね。富士宮祭りで、のでいいんだよね。富士宮祭りかと思いますけども。いや、なんかどんな祭りなんでしょうね。出汁が出るってなんか羨ましいですね。こういう出汁が出るっていうのは、僕は関西に住んでましたけど、だんじりも行ったことはないので、一回見てみたいなと思うんですけどもね。またなんか写真とかあったらぜひ送っていただければ嬉しいなと思っております。ということで、次のおはがきの、オープニングのおはがきの方に行ってみたいと思いますけども、これですね。田中美琴さんからいただきました。名村さん、はじめまして、田中美琴です。いつも聞かせてもらっています。ありがとうございます。最近、ウェブディレクターになったのですが、名村さんが28年も続けてこられている理由は何でしょうか？僕はまだサイトのワイヤーを引くのが先輩から任され始めたぐらいで覚えることが多くて、本当にきっついです。小さなつが入ってますね。きっついです。なんか伝統芸能の弟子になったような気分がしていて、今は下積みなのかもと思ったりしています。この時間がどれぐらい続いていくのかと思うと、ちょっと心が折れそうな感じですが、名村さんはどうやって若い頃を過ごしていた、いましたかということでね、おはがきをいただきました。28年続けたくて続けたわけじゃないですけどね。どちらかというと辞めなかったから続いたっていう感じがしてますけども、それを言ったら身も蓋もないけどね。いや、好きは好きですよ、この仕事はね。別にこうお客さんと相対してカンカンガクガク膝を突き合わせてあだこだ言うのはすごい好きですし、サイトのワイヤーを書くのも好きですし、で若い時例えばまあ20代の頃までですよね。最初の頃は学生だったから、まあ今でいうフリーランスというか、まあ学生の友達ね、3人と一緒にやってたんで、とはいえ仕事とか会社経営という感じでは全くないですよね。時代が良かったんだと思いますよ。別になんか今ほどみんな、今のね、みんなみたいにテクニカルなことがすごいこういっぱい知識がないとできないわけでもないし、ウェブを作れるっていうだけでもう、なんでしょう、能力みたいな状態だったので、時代が良かったなと思いますけども、で、一番最初に会社としてやり始めたのが、まあなんか先週も言ったかな、ライフルという会社に入った、当時ネクストという名前でしたけどね、入った時に、まあ十数名の会社だったので、まあそこでワイヤー書いたり、バナー作ったり、アニメジフのバナーも作ったりしましたよね。で、フラッシュも作ったりとか、まあサイト全部デザインしたりとかも当然いっぱいやってましたけど、なんだろうね、多分もしかしたらちょっと感覚が違うのかなと思うのは、語弊を恐れず言うよ。語弊を恐れず言うと、仕事と思ってやってなかったんだよね、あんまりね。ウェブを作ることがすごく楽しくて、ね、今みたいにこういろんなことを考えるとか、まあ、今から考えたら、ままごとみたいなマーケティングとかね、は考えたりとか、僕がやり始めてだから2003年か4年ぐらいじゃないかな、 SEO っていう言葉が世にこうすごく出始めた頃とかも見てましたけど、まああの頃だってひどい SEO ですよね。なんか H1 タグで囲むとすごい1位になるとかっていうことが平気で横行してる時代でしたけども、なんかそのすごくこう混沌とした、なんか誰か世界で面白いことやり始めたらそれがわっと一気に広がるみたいな、で、その、例えばヨーロッパだとかアメリカだとかでなんか面白いことした。まあ日本でもいいんだけど、面白いことしたっていうことが一気にニュースで分かって、で、パッと見に行ったら、うわ、すげえな、みたいな、何書いてるか全く分かんないけど、これすごいな、みたいなのが、やっぱりものすごくあったんですよね。今さ、もう、なんだろう、ウェブがウェブである部分とかっていうのって、昔に比べればそんなに注視されてないよね。コンテンツがどうとか、まあもちろんその TikTok とかね、ああいったもので動画の面白さとかバズるとかっていうのはもちろんあるんだけど、ウェブの制作者側としてこのウェブサイトが面白い、書いてる内容がガンチ君があるとかそういう話じゃなくてさ、ウェブを見てなんかすげえなこれみたいな、何をやってこんな風になってんだみたいなっていうのを あんまりなんか感動するっていうもの自体はなくなっちゃいましたよね、昔に比べるとね。まあもちろんそれは事例がいっぱいあるので、まあこんだけ作り手がいたら誰がどっかで一回はやってるよねみたいな感じなんで、なんとなく見たことがあるみたいな風になってきたからだと思うんだけども、そういう意味で言うと若い時、20代の頃っていうのはもうただ本当に作ってるのが面白くてひたすらやってたっていう感じですね。そうしたら1年経って2年経って5年経って、29の時って言ったら、もう7年ぐらい経ってたのかな、その時で。6年か7年経ってますよね。22から確かやってるはずだから。だからそういうふうに言ったらなんかこう、覚えなきゃいけないことが多いって思ったこともなくて、なんかこう、興味のもとに調べたり、こう、見てたりしたら勝手に覚えるような内容。だって面白いからさ、覚えたくなるじゃん。で、こう、若い時だからさ、新しいこと知ったら言いたくなるっていう話がもうあるじゃないですか。なので、こう、覚えようと思って頑張って覚えたってつもりは実はあんまりなくてね。こう、日々なんか楽しんでたら気づいた時間が経ちましたって感じですよね。今はどうだろう？なんかやっぱお客様の役に立ってるとかね、プロジェクトマネージメントがこう、うまく進んだ時とかっていうのは自分なりでも良かったかなと思いますけども。まあ、あとは更新育成っていうとね、ちょっとあれかもしれませんけど、もうちょっとそういう年になりつつありますから、まあ、僕ね、ウェブディレクター育成講座っていうのも24年ぐらいやってますけど、あれもそういうところがありますし、もちろん文書術のセミナーもそうだったりするけどね。なんかそういったなんか年を取った部分での面白さみたいなには変わってきてるかな。だからウェブそのものじゃなくなってきてますよね。昔僕の友人がそれをこう、うまく言ったのが、おっさんになったらおっさんの仕事をしろっていうセリフをね、こうある時、僕にじゃないんですけども、一緒に飲んでた時に、ある人に言ったことがあるのを横で聞いてたんですけど、自分がそのおっさんになった時って、ああ、これがおっさんの仕事かな、みたいなことちょっと思うようになりましたけどね。まあ、そういう意味ではこのポッドキャストもそういうところは多少ありますけどね。なので、まあ、田中さん、今、すごく下積みかもって思うかもしれませんが、どっか乗り、なんだ、成長ってさ、必ずこう、なんだろう、正比例で登っていくものじゃなくて、途中に踊り場というかね、マイク叩いちゃった。踊り場というか、成長が、前もなんかこの番組で言ったけど、成長が伸び悩むような時があって、そこをどう我慢できるかっていうのは結構大変なことであり、重要なことかなと思いますので、まあ今そういう時期だというならば、頑張ってバネをビョイーンってこう縮めて、ピョンってね、伸びるための今準備期間だと思って頑張っていただければなと思っております。はい。というわけで、いつものお便りのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@ヤクモへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。さっきの田中さんのやつもね、このお便りのコーナーのような感じはしたんですが、まあちょっとどこで分配するか迷って先にご紹介させていただきましたけどもね。じゃあいつもの通り他の方のおはがきですが、これだ、はい、これだこれはですね、いただいてちょっとずっと悩んでるんですけど、これいきましょう。ラジオネームミッキーさんからいただきました。名村さん、こんにちは。先日社内でかなりショックなことがありました。というのは、いわゆる社内政治なのですが、上司に仕事を潰されました。もともと上にペコペコ、下に厳しい、根回しで生き残ってるみたいな人なので、半沢直樹の部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任を地で行くような人でした。部下の仕事を潰しに来るとかマジ意味がわからず、本気でやる気を失いました。こういう人の下では仕事ができる気がしないので転職してしまった方がいいようにも思うのですが、この上司以外はそこまで問題を感じておらず、この件で転職するのは自分が負けたような気がするので納得がいかないんです。こういう上司にはどうすればいいと思いますか？ということで、なかなか切実なおはがきをいただいてましてですね、読んで、おお、そうか、と思うところがあったんですが、なんだろう。おいくつなのかな、ミッキーさん。ちょっと残酷なことを僕は言うかなと思うんですけども。まずね、社内政治っていう言葉に対して、すごく多分、まあ、ネガティブなものを感じてると思います。まあ、大体ネガティブなものを思うかもしれませんよね。でもね、社内政治ってもう絶対生まれちゃうんですよ。というか、もう人が3人以上いたら、もう政治が生まれます、これは。もうこれしょうがないんですよ。だってもう意見も生まれた環境も育ってきた環境も違う人がですよ、3人揃うんですよ。意見がそんなもきれいに揃うわけないんですよ、何も言わずに。ほんで、その社内政治って僕はすごく重要だと思ってるんですよ。 なんとなくこう日本人全般も含めてかな、政治という言葉そのものに対してね、なんとなく嫌悪感というか、なんじゃそれみたいな、正しいことをやってんだからそれをまっすぐに評価しろよみたいなのがすごくわかるんですけども、もうそれ自体を存在するし、それ自体が存在するし、消し去ることはできないんですよね。ですので、まあこれにイライラするっていうのはもうそもそも僕はナンセンスかなと思ってましてですね。なんだろう、その、人はなんで死ぬんですか、死ぬのは良くないですよねっていうのを、それは僕は納得できないんですみたいなことと同じぐらい僕にとって無意味かなと思ってるんですよ。こういうことを僕は自分で納得するというか、なんだろう、受け入れるためによく言ってるのが、ポジティブに諦めるっていう言葉ですけど、これね、番組でも何回か言ったことあるけどさ、なんかやってらんねえよって言って、すごいネガティブな言葉でずっと自分を囚われるんだったら、口に出して、しゃあねえかって、こう、諦めて、だからポジティブに諦めるって言うんですよ。なので、こう、前向きに、じゃあどうしようっていけるように進んだ方がいいと思ってるんですよね。ほんで、この、じゃあ、社内政治が嫌ですっていうことをもしやめようと思ったら、その社内政治を今度打ち消そうとするじゃないですか。もうやめましょうみたいな、そういうことはやめましょうって。いうことをすると、何が起こるかっていうと、今度は好きか嫌いかだけで、本当に感情だけで判断するんですよ。で、もしくはそのためにっていうと、ごますりみたいなですね、こう、別の形の政治になっちゃうんですよね、結局。なので、社内政治というか、組織におけるそういった政治力が発生してしまうというのは、もうこれ、致し方ないことです。なので、これも諦めた方がいいです。で、どうそれと付き合うかって考えた方が絶対健全なんですね。で、部下の仕事を潰しに来るってあるんですけど、この、潰しに来るっていうことは、上司はですよ、その上司さんね、どんな人か分かんないよ、僕はね。ただ、結果として、その、あなたのやろうとした仕事、ミッキーさんがやろうとした仕事が自分にとって不利益になる、もしくは自分が損になるって思ってるから、それを潰しに来たはずなんですよ。これって僕がこういつかな、夏ぐらいでしたっけ、企画術のセミナーをしましたけど、いい企画だから通るわけじゃないんですよ。通った企画っていうのがいい企画と呼ばれるんですね。なので、その企画が通るっていうのは、別に企画そのものだけで判断されてるわけじゃなくて、企画を受け取る人、もしくは他にあるような企画、それと比較検討された中で相対的にいいよねって言われたから、その企画は採用されるんであって、いい企画なのに通らないってことはあるんですよ。なので、通ったのがいい企画ですって話はセミナーでもさせてもらったんですけども、あなたのこうね、ミッキーさんの感覚としていい仕事のはずではなくて、上司が採用してくれたからこそ、それはいい仕事、いい企画っていう話になってくるんですよ。で、ちょっと前にさ、上司の仕事っていうのをなんか話をしたような気がしますけど、別にね、上司って完璧超人でもなければ全知全能の神でもないんですよ。なので、究極的にはそのモチベーションの維持とか、その部下のね、モチベーションを上げるとかっていうのは、本質的にはよ、本質的には上司の仕事ではないんですよ、そもそも。そもそもモチベーションって僕は自分自身で作るものだと思ってますし、モチベーションの有無って仕事の成否とか品質に関係あったら困るはずなんですよ。ねえ、だってモチベーションがないから仕事しませんとかって言って通らないはずなんですよね、本来は。なので、まあ、プレイングマネージャーというのは別としたらですよ、純粋なマネージャーの仕事、上司の仕事っていうのは突き詰めたら評価と決定だけなんですよ。なので、上司が OK する方法になってない時点で、提示している状況はダメで自分の独りよがりになってる可能性があって、それに対して良いものなのに潰されたと思っちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。で、良し悪し、まあ仕事における良し悪しっていうのは自分が決めるものじゃないんですよね、まず。第三者が決めるものなんですよ。だって自分が良いって思ってるものが全部通るんだったら、世の中のコンペって 100% その出した人通りますよね。俺落ちるつもりなんだ、このコンペとか思ってる人多分いないと思うんですよ。なので、あくまでも評価っていうのは評価者がするものなので、自己評価ではなくて他者評価なんですよね。他己評価って言い方もしたりしますけど。なので、自己評価っていうものを絶対的な正としてしまうと、上司側と判断がずれた時点で、まあ今回のように、もう一歩間違えてやめますみたいな世界に行きます。で、もちろん上司の人もね、さっき言ったみたいにモチベーションは関係ねえとかね、そう維持するとかどうでもいいとかって言ってる、ちょっと言ったかもしれませんけども、部下を全く気遣う必要がないとは僕は言ってません。で、これはどっちが言うかって話なんですよ。 例えばお客様は神様だっていう話ってよくあるじゃないですか。これ どっちが主張するかって話、時々なんかネットに出たりしますよね。お客様が俺は神様なんだから神なんだぞと、偉いんだぞと、店員のお前は最大限俺に敬意払えみたいなこと言う人がいたら、いやそれはちゃうやんって話になりますよね。あくまでもお店側がお客様は神様と思い誠心誠意向き合おうというのが自分に対して戒めるためのセリフだったりするわけですよ。同じようにね、その一応評価というのが上司の機能です。権限というのではなくてもう機能なんですよね。なので上司、部下の方からね、上司はこういうふうに俺のことをモチベーションするべきだろうと、だって上司なんだからっていうのは多分違うんですよ。上司が部下のことを大事にしてあげよう、モチベーションを上げてあげようと思ってその行動を取るのは上司にとっては正しいんですけど、それをしないのは自分か、僕が上司からそういうふうにされてねえよって言ってしまうと、まあこれはもう全く平行線になってしまいます。で、話戻りますけど、企画術と同じで、評価者が結局何を求めてるかっていうのに、ちゃんとそれを汲み取って考えて、そこに合わせるっていう観点を持たないと、そもそもいい仕事はできないです。残念ながら。で、もしそれがどうしても嫌だったら、多分ね、最終的に仕事っていうのは、どんな形であってもできないと思うんだよね。だって、仮に独立しても、僕も独立してるじゃないですか。独立しても、今度は上司じゃなくて、お客様側が判断をする立場なんですよ。お客さんが自分の提案、いいものやってんのに採用してくれない、なんだったら潰しに来ると、いい企画なはずなのに理解をしないのは気に入らないとかって言ったら単純な話ですよね。仕事が来ないだけですよ。お客様に納得してもらわなかったら意味がないわけですよね。なので、これは会社という組織であれば上司だったりしますし、お客さんだったらクライアントになってくるわけなので、商売におけるもう言ってしまうと原理原則なところにどうしても行き着くかなと思うんですよね。なので、まあ、潰された企画っていうのは何が潰されたんだろうかってことをもう一回ちょっと考えてみてね、上司の気持ちっていうのを考えてみればと思います。ただなんだろう、その部下の方の方がこうすごい評価されて俺の立場がなくなるからとかっていう理由で潰してるっていう風にどう考えてもそうとしか思えないんだったら、その会社は辞めるか部署を移動するってことを言った方がいいと思いますよ。そこが難しいところなんだよね。人間って感情があって、なんか下の人間に自分の立場を脅かされると思うと、もう保身に走る人がいるっていうのはもう古今東西昔からずっと続いてることなので、そうではないのであれば、まあなんか自分に足りなかったんかなという風に思ってね、改善の方法がないかなというふうに思っていただいた方が健全かなという気はしますけどね。はい。ちょっとなんか留飲下がらないというか、むしろなんか なんだよ、名村さん、全然俺の味方しくねえじゃねえかみたいな話かもしれませんけど、そこでなんかここでおためごかし言ったってね、結局多分変わんなくて、なんだったらそれをもとに上司になんか変なこと言ったら余計に関係がこじれても困りますので、できればその部下というかね、上司の部下の話をされてらっしゃるので、まあ、部下の方としてアプローチができる方法というのをね、お話をさせていただきました。これ以外で言うと、先日までゲスト来ていただきました、徳佐さんの会を見てじゃない、聞いていただければちょっとなんか納得いくところもあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみていただければいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあもう一通いってみましょう。ラジオネーム水上康介さんですかね。名村さんこんばんは。僕はフルリモートで働いています。ただいろいろな条件があり転職を考えています。どうなったでしょうね。その時やはりフルリモートで働ける環境が良いとは思っていて、その中で選択しようと思っています。転職を考えていて、その時転職をする時やはりフルリモートで働ける環境がいいと思っていて、その中で選択しようと思っていますってことですね。はい。一方でコロナが落ち着き、フルリモートが少しずつ減ってきています。 IT の仕事の中でフルリモートというのはとても良い働き方だと思っていますが、わざわざ減らしている理由は何かあるのでしょうか。また減っているということはフルリモートには何か問題や弊害があるということでしょうか。名村さんのご意見があればぜひ教えてくださいということで、まあこのフルリモート系でどうこうっていう話は何度かこの番組で言ったような気がしますが、僕はねってなんかちょっと名前ちゃいますけど、僕はフルリモートでできるかできないかって本人の資質というか能力みたいなものがものすごく関係してると思うんですよ。フルリモートって誰でもできるものじゃ僕はないと思ってるんですよね、結構前から。 できない人は本人はできると思ってるけども結果としてできないという人がやっぱり実在するんですよ。それは何でしょう、チャットベースとかテキストベースのコミュニケーションがあまり上手ではないとか、電話をするとかっていうことでやはりそういったところが上手でないとか、声をかけること、例えば何かわからないなと思ったけども全員がチャットなのでどうやって声をかければいいのかがわからないとか、わからないもそうですね。それ以外にもなんかどのタイミングで声かけようと思ってなんか今日も言えなかった、明日も言えなかった、ズルズルしてしまうとかね、こういった方々は、ご自身がご自宅で作業をしているときにはすごくいいと思うんですよ。集中できるし自分の好きな環境だし通勤もないしみたいな。でも一人で働いてるわけではないっていう方ね、の場合にはやはりそこのコミュニケーションってどうやっても発生するので、そこの部分をちゃんとケアができない方とか、もう空気を吸うかのようにそういったことができない方というのは、そもそもフルリモートは残念ながら僕はできないと思っています。でもっと言うと、それは自分ができていると思うのではなくて、周りからできていると思われている、もっと言うとプロジェクトとかね、作ってるその何かのこう一つの作業そのもの、それがどう考えたってもう客観的に見ても滞りがないという状況であって初めて僕は成立すると思ってるんですよ。なのでもしかして何かちょっと遅延でもしてるとか、コミュニケーション相手が言いづらいと思ってるとか、目の前にいてくれたら言えるのにとかっていうことがもしあるんだとすると、そのフルリモートでいる自分はすごくいい、でも相手はそう思ってないっていう時点で僕は本来これダメだと思うんですね。なのでフルリモートでできるできないとかっていうのは自分一人だけで考えて何か結論が出せるものではなくて、周り全部がその環境でも別にいいね、みんながやってても何も問題がないねっていうことだと思います。なのでこれはもうプロジェクト自体がそういった方々で満たされてるんだとすると OK なんですけど、そうじゃない方が一人でもいた場合には実際成立しないんじゃないんですかね。なので難しくなってきてるような気はしますよ、僕は。コロナの時はもうしょうがないですよね。だってもう外に出歩くなっていうのが国のお達しとして出てた時代もあったわけですよ。もうだいぶ前になっちゃいましたけどね。それはもうしょうがないです。でも今残念ながら、残念ながらとかいいよ、良かったというかわかんないんだけど、まあ5類になってね、外は歩けるわけですよ。その時にじゃあ仕事の効率化っていうことを測った時って、その効率化って組織でやってるんだったら自分一人だけの話じゃないのでね、会社全体で効率化が測られてるかどうかっていうのが大前提なので、自分一人の個人最適の話ではないですからね。前も、ね、同じようにこの番組で言ったけど、会社全体の利益もしくは利益率が上がってて初めてそれは効率化されたというものです。もしそれが変わらないんだとすると、今自分が効率化されて楽になった分だけ誰かに何かの作業を押し付けてるだけなんですよ。だって在宅になっちゃったからコミュニケーション取るのが他の方がやりづらくなってるわけですからね。その人たちの不便に自分のこう出社してた時の負荷を押し付けてるだけですからね。だからもう単純な話ですよ。会社全体もしくはチームプロジェクト、そういったもので利益率が上がってるのであれば効率化はされてると思います。そうでないんだとしたら効率化はされてないというふうに判断をしなければいけないので、自分の世界の中だけでそれがうまくいってるんだなと思った方が僕はいいと思ってるんですけども、おそらくそういったことがなんか世情的に反映されてフルリモートの案件っていうのがちょっとずつ減ってるんじゃないかなと思いますけどね。うちの会社は今は週1かな、週1はもう絶対出社マストになっていますね。人にもよりますけど、やっぱ出てきた方がいいですねっていう人もいますから、ごめんね。そこら辺の部分は皆さんの会社さんとか、まあ今回ね、転職を考えてらっしゃるってことですけども、そういった会社さんの事情もあるので、そこはなんか深くちゃんと話をした方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、エンディングになりました。プレゼントの発表です。今週何にしようかなと思ったんですけども、こちらの本にさせていただきました。 AWS の基本仕組み重要用語が全部わかる教科書ということでですね、AWS のすんごいわかりやすい本ですけども、その分すっごい分厚いんですけども、 まあもうウェブディレクターやってたらだんだん AWS のこう単語とかね、そういったものぐらいは知っておかないとなかなか要件定義しづらくなってきてる時代じゃないかなと思ってますので、僕もこれ一通り全部読みましたけど面白い本だったので、こちらをプレゼントに回させていただきたいなと思ってます。で、今週の、抽選をさせていただきました。2023年10月10日第166回の放送分でお読みをさせていただきましたラジオネーム葉月ゆりさんにプレゼント当選となりました。おめでとうございます。この後ご連絡させていただきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、この番組ではですね、皆さんからのおはがきをお待ちしていますが、その時にプレゼント希望の方はメールアドレスをぜひとも書いて送ってきてください。でですね、イベントとかの告知です。2023年12月16日の土曜日の21時からディレクター談義のボリューム21を開催させていただきます。前に やった気になるキーワードをカード形式にしてめくりながら、行く年来る年さらに先の年みたいな展開でですね、 AI のこととかをですね、長田さんと一緒に話してみようかなと思っておりますので、もうイベント告知サイトも開催されておりますから、ぜひともお申し込みをいただければなと思っております。この番組の紹介をしていますブログの、ページの方にもリンクを貼っておきますので、ぜひぜひこちらから当日参加いただいて、年末いろんなお話を皆さんとさせていただければいいなと思っております。で、あとはですね、年末、本当ど年末です。12月の26日なんですけども、僕が代表しています会社で、スポンサーをしています週刊ノビータイムズ、まあ、こちらのポッドキャスト版の方には毎週水曜日にね、出演させていただいておりまして、IT 専門ということで、先月ですが喋っておりますけども、こちらの本編ですね、全国放送のコミュニティラジオである週刊ノビータイムズ、こちらの方に、生出演させていただくことになりました。久しぶりにね、スタジオにお邪魔させていただくんですけども、20時台に、登壇をさせていただくことになっております。その番組のポッドキャスト版週刊ノビータイムズプラスの方でもパーソナリティをされてらっしゃる日経の村野さんであるとかね、他の方々とも一緒にスタジオの中でいろいろお話ができるみたいですので、ね、すごく楽しみにしてるんですけども、こちらの方に参加を、出演させていただきますので、28日ですが、もしご興味のある方は聞いていただければなと思ってます。本当のラジオだと、まあ、関東だと群馬県の伊勢崎 FM ラジオナナミ、あと栃木県の FM、モーカー、あと茨城県の FM 日立、埼玉県の、FM チャッピー、神奈川県の FM 戸塚のあたりであれば、ライブで聞くことができますし、それ以外だといわゆるインターネット経由のサイマルラジオですね、こちらの方でもライブで聞くことができますので、ぜひとも聞いていただければ嬉しいなと思っておりますので、また告知させていただきたいなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムナム X のアカウント@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
14年、20万人、500万件。これは、これまでサービシンクが扱ってきたデータの量。しかし我々は、ウェブサイトを作っているわけでも、システム開発をしているわけでもありません。我々は、お客様のサービスを作っています。エンドユーザーのちょっと便利を徹底的に作り上げていく、不動産業界に特化したウェブ制作会社、サービシンク。